教育相談塾長に聞こう。
第10回、教育相談塾長に聞こうが始まりました。今日はですね、第10回ということを記念して特別編として、お送りしたいと思います。はい、特別編というのは簡単に紹介させていただくと、僕が普段の仕事の中で、いろんなところで出会った素敵な方をこうお招きしてですね、その人の、考え方とか、それから、地域の教育を活性化させるためのこうヒントなどをね、こうお話でね、いただけたらなと思って、特別編をね、行っていきたいと思います。では、早速始めたいと思いますので、お楽しみください。
教育相談塾長に聞こう。
はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この番組にゲストをお招きしております。今日のゲストはですね、ジョイナスの、代表を務めていらっしゃいます伊丹真紀子さんです。伊丹さんではですね、キャリア形成のお仕事をされていて、人づくり、どういう人にこう社員さんがなっていきたい、なりたいのかとか、人としてどうあるべきなのかとか、こう社会に出る仕事を通じて、人のあり方をこうレッスンをしてくださる、面白いことをされている方なんですよ。伊丹さん、早速ですがよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。
なんかちょっと緊張してますね。
ちょっと緊張してます、はい、普段こういうことしないので。
このキャリア形成っていうのを僕うまく説明ができないんですけども、はい、もう伊丹さん詳しく教えてもらってもいいですか。
はい、
キャリア形成ってどういったことをされるんですか。
はい、一言にキャリアって言った時にどういうことを思い浮かべますか。
キャリア、今までやってきたこと。
今までやってきたこと、いろんな意味合いがあると思うんですけども、本当に、はい、今までやってきたこと、経験、
はい、
これから積む経験も含めてキャリアっていうんですけれども、それをお仕事上で、
はい、
キャリアっていうとよくキャリア官僚とかっていう言葉も聞いたことがあるかなという気はしますが、はいはい、その学歴みたいなことで扱われることが非常に多いんですけれども、実はそうではなくて、
はい、
生まれてから、はい、いろんなことを経験して、はい、その人の適性であるとか、はい、好きな興味のあることであるとか、例えば事件が起きて、ね、何か助けてもらって、こんな風に助けてもらって嬉しかったなとか、そんなことも含めて、あとは失敗したことなんかも全部含めてその人を形成してるわけなんですね。で、そこで形成っていう言葉が今出てくるわけですけど、
なるほど、
でそういうものをじゃあ今後自分がどうなっていきたいかっていうのも考えながら、どういうふうなことを経験していきたいかっていうのも含め、勝手にやってくる偶然も含め、いろんなことを含めて、じゃあその時にどう対応していくかっていう力を作っていこうっていうのがキャリア形成のになるのかなと思います。
それって人生そのものですよね。
そうだと思います。
そのことを、はい、今まで含め、その方が経験されてきたことも含め、これから社会でね、仕事をしていく上で、はい、このように、していきましょうね、活躍していきましょうねっていったこうアドバイスをされる、
アドバイス
道筋をつけてあげるってことですか。
そんな大層なものではなくて、変な話で、私がそんなことをできるような立場では、実はアドバイスをするほど私が何か大層なものを持ってるわけではなくて、答えは大体その人の中にあるんですね。
ほうほうほう。
なので、じゃあ自分を俯瞰で見るってことはなかなか難しいんですよ、
はい、
俯瞰してみるということはね。でそのお手伝いをすると、自分ってどんな人なのかっていうのが、よく分かっていない人が多いです。でそこの、お手伝いをしながら、自分はどういうことが果たしてやりたいのかとか、どんな道を歩んできたのかっていう振り返りを行ったりとか、それをまた今後の人生に役立てていくっていうことのお手伝いという形になります。
今の伊丹さんのね、はい、自分のことがよく分かっていないってすごくヒットしたんですけども、はい、塾の中でも、ですね、自分のことがよく分かっていない子はやっぱり作文がうまくないですし、はい、それから、まあ、逆の言い方をすれば自分の勉強の仕方が分かってる子はやっぱり勉強がうまくって成績伸びやすいんですよ。それ自分のことが分かってるってすごく大事ですね。
そうだと思います、うん、で、まあ、今よく行っている支援で、はい、再就職の支援をすることが多いんですが、はい、で今までのキャリアっていうのも振り返りながらなんですけれども、はい、非常に今後の進路に悩んでいる大人が非常に多いということなんです。大人なんです、
うん、でどうして悩んでるんですか。
何がやりたいかが分かっていないっていうのもありますし、うんうんうんうん、自分が今まで歩んできた人生に自信が持てていない。
ははちなみに大人って何歳ぐらいなんですか。
いやもう上はもう還暦近い方もいらっしゃいますよ。
それこそあれですよね、ものがいっぱいあって、まあ、高度経済成長期を過ごされて方々は、はい、目の前にある仕事をこなしていけばなんとかなったっていう時代だったじゃないですか。
そうですね、あと終身雇用制もありますしね。そういったところで今崩れてしまったじゃないですか。
自分から考えないとね。
そうなんですよ、
仕事って得られない時代になってきたので
一社でずっと過ごしていくっていうことが非常に少なくなってきているっていうところで、はい、まあ、皆さん今このリスナーの方は親御さんが多いのかなっていうところはあるんですけれども、まあ、よくスタッフとも話してるんですけれども、非常に一番大事なのは子どもの頃じゃないのかな。
子どもの頃、
はい、そこの
生まれた時から人生は始まりますからね。
そうなんですよ、うん、でそこで
その積み重ねで、
そうそうそう、
まあ、社会とか仕事とかってなってくるわけですよね。うん、
なのでその積み重ねをするときに考え癖みたいなものが出てくるんですね、
はい、
で自分のことが分かっていればよりいい選択をしやすい、その人に合った選択をしやすい、
はい、
で間違っちゃったなと思って進んでいくと本人が一番辛いんですよ、はい、うん、でそれが一番適正な状態っていうのが一番本人が幸せな状態なのかなと思います、
うんうんうん、
なので、できるだけ早いうちに本人にそこに気がついてもらうのが一番いいかな。
それはそうですよね、
はい、
う
ん、なのでそういったところで何か皆さんのお役に立てないかなと思っているという状態です。
じゃあその子どもの頃から、
はい、
何をしていったらいいの。
一番
形成してく
る、意識して選択することかなと思います。
意識して選択をすること、はい、自ら考える。
そうですね、で、うんうん、選び取るっていう、
選び取る、これって親御さんが子供の、進路を決めるっていうことじゃないんじゃなくて、子供が主体的になって決めていくっていうことです。なるべく子供に決めさせていくっていう
方がいいような気がします。
ことですね、なるほどね、
まあ、はい、親の気持ちってもちろんあると思うんです、
はい、
で例えば歌舞伎なんかで考えると、
はい、
もう世襲で決まってるじゃないですか、
はい、
で生まれた時からこの子はもう歌舞伎役者になるって決まっている。 でも最終そこに言うことを聞くかどうかって決めるのは本人でしかないですよね、
うんうん、
でまあ、いやそういうもんだからと思って育ってきて、まあ、それはそれで私いいと思うんです、
うん、
でそれはそれで実は選んでる本人がっていうところではあるかなとは思うんですけども。
そうですよね、歌舞伎役者とは違う道だって行こうと思えば行けるわけです
よね。そうそうそうなんですよ、
うん、
でなので別に親の意向はあってもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
だけれどももっと違う選択肢があったんじゃないかって思うことって大人になってからすごくあるような気がするんですね、
うん、はい、
で、まあ、その選択肢で今じゃあ先ほど言った大人になってから迷ってらっしゃる方、
はい、
で多いのが選択肢を知らないっていう方。
選択肢を知らない、こんな周りが見えてないんじゃないですか。
周りも見えてないってことです。だからその、探し出すこともしないし、
はい、
そういう力がない人がいっぱいいるんですね。
なんか怖いですね。
怖いですよ、うん、なので意欲もちょっと下がっているし、うん、で自分に自信もないし、うん、っていう方が非常に多いんです、
うんうん、
でもう条件だけで仕事を選ぼうとしてる方ってもう非常に多い、
はい、
なのでそこには非常に問題があるなと感じてるわけですね、
うんうんうん、
で、世の中にはこんなにたくさん仕事があるよとか、うん、 そういうことも含め、うん、親が指し示してあげる必要はあるのかなって、まあ、親だけに限らずね、教育そのものがいろいろこんな働き方もあるしとか、そういう選択肢を広げてあげるっていうのも一つの仕事かなとも思うし、子ども自身に選択をさせてあげるっていう、親の言うことを聞くのも一つの選択だっていうところかなとは思うんですけれども、まあ自分で選んだっていう実感っていうのはやっぱり必要かなと思いますよね。
これってでもいろいろ細かいところまで気がついてしまうお母さん、はい、あれはできてるかしら、これはどうなってるかしら、明日の学校の準備はなんていろんなところまでね、こう気がついてしまうお母さんって、はい、ついつい子供に選択肢ってこう選択させるこう場とか時間を与えず子育てをしてしまうところが結構あるんじゃないかなと思うんですが、
そうですよね。
でこれって、お母さん自身が、私のやり方はこれでいいのかとか考えなければならないですよね。
いいきっかけになっていただけるといいかなと思いますけどもね、
うん、一人ででも基本的に子育てのことってあまりね、はい、他の家族とお話とかされないですから、自分の中だけでこう処理して子供と対応していくっていうことをずっと続けていくと、こうだんだんこう本来ある、ところからずれていくような感じがするんですけども、
はい、
でそういったお母さんに対して、なんて言ったらいいのかな、今のようなお話って、いやそれは分かるんだけども、はい、ついついやっぱりね、子供の選択する時間を奪っちゃうんだよねってなりがちと思うんですが、
例えば、意識してなんですけども、これに関しては選ばせる、自分のところじゃなくて本人に選ばせるっていうものを1個決めて見るところから始めてみるといいかもしれないですね。
いいですね、それってあれですよね、家事とか
でもそうですし、で例えば何時から勉強を始めるっていうところだけでもいいんですよ、
なるほどなるほど、
自分が選んだ、自分が決めたんだから始めなきゃならないなっていうところに意識がいくと、やっぱり変わってくるかなっていう気はしますよね。
そうですね、今思い出したんですが、塾の中でもそう判断を早くしろって話をよくするんですよ、受験生に対しては特にね。で例えば、日常生活もそれはトレーニングができて、家族でレストランに入った時に もう3秒以内にメニューを決めなさいみたいな、こういうのもいいんですかね。
それでもいいと思いますよなので決めるっていうことが大事かなと思います。
なるほど、すごくよくわかります。
人っていうのは選択したことには責任を持たなきゃいけないって勝手に思う傾向があるような気がします。なので自分で決めたんだからやるぞとか、自分で決めたんだからこう進んでいこうとか、そういうようなことができるようになっていると、将来、非常に選択することが苦痛でなくなるかなと思うわけですね。
なるほどね、選択をすることが当たり前っていう事実を歩んでるわけだから、いちいち悩まないと、悩まないというかこうネガティブに捉えないということですよね。
で、大人になってから、親の言う通りにしてきましたっていう人も結構いるんです。
いますね、時々あります。
親がこう言ったからこういうふうにしたんですとか、親の言うことを反抗できなくて、っていうふうなことを言って、反抗する必要は全くなくて、ただ決めればいいかなと思ってるんです。
小さいうちからこう自分で考え、決めていく、そういったことをこうずっと積み重ねてくれば、大人になってからも自分で選べますもんね、選ぶのが当たり前
そうですね、
っていう姿勢になってるから、社会に出たら選ぶことばっかりですからね。
そうですね、自分のやったことに責任が持てるようになるかなっていうところですよね。
なるほどね、小さいうちから選ぶっていったことをしてきたこと、そうでないことではすごい差がつきそうですね。
そうなんですね。でやってきたことに対する意味付けも変わってきます。
意味付け、
はい、
だから具体的に言うと、
例えば失敗してしまったと、自分で選んで失敗してしまったっていう時に、自分で選んで失敗したんだから、でもここから学んで何かをしようっていう力にもなりやすいかなと思います。
なるほどね、なるほどね、なるほど。
人に言われてって思ってると、 人の言うこと聞いて失敗しちゃったんだからっていうふうに人のせいにしやすいと、うんうん、人のせいではなく自分の責任にできるので、うん、なんとか肯定感を持とうとするんですよ、うんうん、なので自分がやったことはあの失敗だと思いたくないわけですね、人っていうのは、うんうん、なので、ここからも何かを得ているって思う力がついてくる、うんうん、
今日ちょうど朝読んでた本に、はい、人のせいにする癖がついてる人は伸びないって言ったものを読んだんですよね、うんはい、まさにそれと一緒ですよね。
そうだと思います。
当然小さいうちから ね、自分で選んで自分で決めたことなんだから自分で責任取るって言ったスタンスが身についてる子はやっぱり成長しますよね。
そう思います。
じゃあ次こうならないようにこうしようとかね、それこそ成功も失敗も全部学びになってきますよね。
そう思います。
でこれを自分で選択せず人のせいにする、結果を全て人のうまくいった時は人のせいにしていいと思うんですけども、
はい
ね、おかげさまですっていうことでね、失敗した時なんか人のせいにするっていう癖がついてしまった子はやっぱりちょっと厳しいですよね。
なので、まあ、それがずっと大人までになるまで続いてしまうと、なかなかそこからまた元に軌道修正していくっていうのは非常に大変な作業になるんですよね、
うんうん
なかなか深いところかなとは思いますけれども、でもちょっとしたところから始めるといいかなというふうに思います。
ちょっとしたところからね、
はい
うんはい、その時間をまず決めてみると、
はい、
先ほどの話ですよね。
そうですね。
なるほどね、わかりました、はい、それでは、前半はここまでとさせていただきます。次回の放送は後半の分ということで、配信させていただきますので、お楽しみにどうぞ。
教育相談塾長に聞こう。
はい、皆さん、伊丹真紀子さんのお話いかがでしたでしょうか。とっても興味深かったですね。子どもの時からのキャリア形成、確かにそうですよね。小さい時からどういったものの考え方をしているのか、それによって、まあ、人生って積み重なっていくわけですから、20代30代40代になってた時にやっぱり大きな差違いとなって現れてくるっていうことを私は本当に強く感じました。次回はですね、後半ということで、自分を知らない方が、世の中多いんですよってお話がありましたよね。自分の振り返り方、自分とは一体どんな人なのか、何やりたいのかっていう、そのあたり、振り返り方をね、伊丹さんに伺ってみたいと思います。では次回もお楽しみにどうぞ。
教育相談、塾長に聞こう。